皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第127回目。本日の放送は前回のサポートメンバー村瀬さんからのご紹介で、大村さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは大村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
先週の、村瀬さんからのご紹介ということで、はい、村瀬さんからメッセージいただいております。
はい、
はい、僕もいろいろお話聞かせていただいたり逆にアドバイスしているので、根掘り葉掘り物販ラジオで話していただいて、若干僕を立てていただけるとありがたいですだそうです
いつも村瀬さんのこと師匠って呼んでるんですけど。
ああ、そうなんですね。もうすでに立ててますね
いや、もうお酒の席で本当にこんなこと言っちゃっていいのってことも
結構教えて、はい、みたいですね。やっぱり
そうなんですよ。
村瀬さんすごい研究に熱心なんで、
はい、
うん、でそのノウハウをやっぱりね、仲がいい人とかそういうお酒の席の場だとポロポロ話しちゃうみたいなんで。
そうなんですよ。本当ポロポロ話していただく。あと、村瀬さんの意外な一面を見れたりとか。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
あ、なるほど。どういう一面なのかちょっとわかんないですけど。
ちょっとここでは話せないんですが。
あ、なるほど。そこはちょっとオブラートに包んでおいて。
はい、ちょっとご想像にお任せいたします。はい。
わかりました。ではでは、大村さん、まず自己紹介の方、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
名古屋に住んでまして、
はい。
物販歴は6年くらいです。
あ、はいはい。
で、まあ、サラリーマンやりながら副業で中国輸入をやってまして、
うん、
で去年の4月に法人化しました。
あ、そうなんですね。
で今年の、5月に完全に独立しまして、はい、もう今は物販一筋で一本でやっております。
なるほど、なるほど。じゃあまあ、今年の5月までは、まあ副業っていう形でやられてた。
そうなんです。会社にバレないように、法人化はしたんですけど、会社にバレないように
ことって、
はい、
素晴らしいですね。
で今まあ、社員1名と私2人で、
はいはいはいはいはい、はい、
そやってまして、
うーん、
で中国輸入で、まあ、OEM をやってまして、Amazon と、あと楽天と、
はいはいはいはい、
でヤフーショッピングはまだちょっと始めたばかりなんですけど、あと、まあ、おまけでワオマやってます。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい、
はい、
あ、じゃあ結構なモールをやられてる感じですね。
複数ってことね。そうですね、まあ、うん、メインとなるのはアマゾンとか楽天なんですけども、
まあまあ、はい、そうなっちゃいますけどね。
はい、
なるほど。
そうなんです。
うん、もう最初から中国輸入やられてたんですか。
そうなんですよ。最初から中国輸入でやってまして、最初は本当、はい、まあ、むちゃくちゃな状態で。
どんなむちゃくちゃだったんですか。
もう本当に何仕入れていいのかわからなかったので
。ああ、はいはいはい、はい。
ポットの服とか、なんかシャドウゲーム服とか、なんかもう、耳にしたものを仕入れてみるみたいな形でやってまして、本当に迷走状態で。
例えばその、ね、アマゾンのランキング見るとか、売れてる商品のリサーチするとかっていう感じではなかったんですか。
あ、よくですね、まあ、ある人のメルマガの、儲かる仕入れリストみたいなやつをちょっと鵜呑みにして、それをそのまま仕入れてしまったりとか。
あー、なるほど。
それちょっと1年ぐらい、そんな状態で。
ある意味、儲かるリストって儲からないリストですからね、あれね。
でその時は副業でやってましたんで、で、まあ、僕も結婚してましたね。小遣い制で、その少ない小遣いの中から、
うんうん、
それで仕入れをして、
あ、なるほど。
で、まあ、当然赤字で、結果もですね、ということで。
どうすればいいんだと。
これはダメだなという状態で、その時にある人とちょっと出会いまして、で、その人にいろいろ、まあ、その人のコンサルを受けて。
あ、なるほど。
ここが、ま、転機になった形ですね。はい。
あ、なるほど。で、その時のコンサルで OEM にチャレンジしたような感じなんですか？
そうですね、はい。で、そこで、その人に言われたのが、もう、大村さんはこのジャンルで行きましょうと。
あ、ジャンルも決めてもらったんですね。
そうですよ。大村さん、これがぴったりですね、このジャンルで行きましょうっていうのをもう決めていただいて、それがちょうど僕の趣味でしたので、
あ、もうそこを分かってたんですか、そのコンサルしてくださった方は。
そうですね、はい。それ言ったらいいじゃないですかということで、あ、じゃあそれで一本で行きますということで、それ一本で行って、そこからちょっともう右肩が今上がってるような。
なるほど、なるほど。
状況になりました。
なるほど。じゃあカテゴリーを絞ってから、こう上向きになってきて、で、今に、ね、今のその独立するきっかけになったという感じですか。
そうなんです。はい。
なるほど。もう、そうすると、ずっとそこはアマゾンでやられた感じなんですか？最初は。
そうですね。最初はもうアマゾン一本でやってます。はい。で、法人化してから、楽天に、着手しまして、で、楽天出店して 7ヶ月目なんですけど、初月はちょっとかなり散々な結果に終わりまして、初月がだいたい、まあ、ちょっとあんまり売り上げ良くないですけど、まあ、ぶっちゃけて言うと初月で30万ぐらいしか売り上げなかったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、翌月で100万くらいで、で、今が700万ぐらいまでいったので、
素晴らしいですね。
そうなんですよ。で、まあ、村瀬さんともかなり、ジャンルが被ってる商品もありまして。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。いつもバチバチ競争させていただ
いて。あ、そうなんですね。
はい。毎日毎日村さんのところ、動きもチェックしたりとかして。
はい、そうなんだ。
ああ、今こういう風に動いてるな、みたいな。
あ、村さん、これやってるな、みたいな。
そうなんですよ。
ああ、なるほど。じゃあ村さんもあれですね。ちょっと、大村さん、ちょっとあんま真似しないでよとか言われるんじゃないですか。
あんまりそういう風には言われないですけど。
ああ、そうなんですね。
あ、そうなんですよ。いつも応援してくれてるんですよ、なんか。あ、頑張ってますね、っていう形で。
いや、村さん人ができてるな
ぁ。いや、めちゃくちゃ人ができてますよ、本当に。
へ
ぇー。ここした方がいいっすよ、っていう風に教えてくれるんで。
ああ、なるほど。
はい。
それは素晴らしい。
まだまだこれからなんですけど、本当に物販の皆さんすごい業績上げられてる方ばかりなので、
そうですね、そうですね。
なかなか数字出すのちょっと恥ずかしいんですけど。
いやいや、でも、ね、楽天でそれだけ上がってるっていうんであれば、全然。で、二人ですか？そうすると。
そうです。はい。
二人でその売り上げだったら全然いいんじゃないですか。
で、またその自分の、まあ、社員がですね、かなり優秀な社員でして。
あ、素晴らしい。
まあ、デザイナーを元やってまして、実はですね、その前の会社のその同僚だったんですよ。
なるほど。
で、僕がその副業をやってるときに、結構その会社の中で、その理不尽な降格だとかパワハラを受けたりとかして、
あ、その方が。
そうなんですよ。
あ、
で、能力が高かったので、ちょっと声かけまして、
はいはいはいはい。
一緒にやらないかっていうことで。
なるほど。
まあ、それもちょっと転機になったんですけど。
なるほど。その、副業やってたことは知ってたんですか、その方は。
ちょこちょこと話はしてました。
あ、してたんですね。
はい。で、LP 作ってもらったりとかしてたので。
なるほど。
はい。
じゃあもうこいつを引き抜きたいなと、もう大村さんの中では。
もう口説き落としました。はい。もう自分一人じゃ多分今の自分はいないんで。
いや、まあ、はい、それはありますよね。やっぱ人ですもんね。
本当に自分の持ってない能力を持ってる人間を雇えたのはかなり大きかったですね。
そこ大きいですね。
はい。
じゃあその今の商品のデザインなんかもその方がこう作る感じなんですか？
そうなんですよ。一応担当を分けてまして、
はいはいはい、
私は商品開発と、あと商品の企画を考えたりとか、
はいはいはい、
あとアマゾンの運営をやってまして、で、 社員の方が、
うん、
画像作成と、
うんうんうん、
あと楽天と役所のワオマの運営をやってます。
はいはいはいはい、
そういう業務分担を。
なるほどなるほど。
はい。
で、あれですか、出荷の方はマルチチャンネルでやっちゃう感じですか？
そうですね、楽天もアマゾンも役所も全部マルチチャンネルで。
はいはいはいはいはい、
はい、アマゾンはFBAなんですけど、楽天はあの楽天ロジの方で。
あ、楽天ロジ使ってるんですね。
あ、はい、そうです。
あ、なるほど。
で、なんか楽天ロジの方がこの前カンファレンス、楽天のカンファレンス行ってたんですけど、うんうん、なんかそのコストが下がるようなこと言ってたので。
あ、そうなんですか。
大村さんでしたら月間20万円ぐらい下がりますよーっていうこと言ってたんで、かなりコストダウンになりそうな。
あ、そうなんですか。
はい。
あー、楽天ロジ使ったことないんで。あ、じゃあ結構いいんですかね。
結構いいですね。はい、今はまだ結構柔軟にいろいろ対応してくれるんですよ。ちょっと間違えてしまったりとかしても、電話一本入れると、
うん、
あ、わかりました、対応しときますねっていう形で、やってくれるので、結構助かってるんですけど、ただ今後は、コストは下がるんですけど、
うん、
ちょっとそういった柔軟な対応は今後はできなくなりますよ、みたいなことは
言ってました。あー、なるほどね。
問答無用でも変装しますよ、とか、っていう形ですね。
はいはいはいはい、はい。はい、
ただその代わり全体的なコストダウンはさせていただきます、みたいなことを言ってました。
その、コストダウンできるっていうのは、なんかこう条件があるんですか？例えば売り上げがこのぐらいないととか、商品をこのぐらい件数送ってくれないととか。
あ、ですね、入荷作業量だとかですね、
うん。
あとその発送量が大幅に下がりますね。
はいはいはいはいはい。
全国一律で、その離島以外で、500いくらって言ってましたね。
出荷作業と、出荷作業とその運賃含めてですか？
そうですね、物流費がそれぐらいだって言ってましたね。この前のその説明会があったんですけど。
500円だと安い。
550円か570円か。
出荷作業を考える、出荷作業、一件の出荷作業を考えると、まあまあいい値段かもしれないですね。
そうですね。
あ、それはサイズ、一つのサイズってどのぐらいなんですか？なんかあるんですか？
サイズによって変わるんですけど。
はいはいはいはいはい。
はい。すいません、これ間違ってたらごめんなさい。ちょっと潤覚えですが。
ああ、なるほどなるほど。いや、はい、でも、そうなんですよ。実はうちマルチチャンネル使って、たり、あと自社発送も使ってるんですけど、
はい、
今月アマゾンのプライムデーあったじゃないですか。
はい。
で、マルチチャンネルで発送してるのが、手配したやつが、はい、届かないとか、いつ届くんですかっていう問い合わせが結構来てて。
あ、そうなんですか。
そうなんです。でね、この時期のマルチチャンネルはちょっと辛いですね。
うわぁ、そんな、パンクしてる状態ですね。
パンクしてるんですね。完全にパンクしてるんですよ、発想が。
ああ、うん。
去年もまああったんですけど、今年は去年以上にありますね。パンクしますね。
そうなんですね。うん。
だから今、ちょっと、楽天ロジを聞いて、ああ、そのぐらいだったらいけんのかなって、ちょっと今、マルチチャンネルと比べたら安いかもしれないなと思ったんですよね。
結構安いですね。
うん。なるほど。
今からコスト下がるって言ってたので、当然小さいものもっと安いみたいなんで。
う
ん、
なるほど、なるほど。
で、送料がもうほぼもう全国一律でやれるっていう話だったので、これいいなと。
なるほど。なるほど。あれ、楽天ロジの場所ってどこなんですか？
楽天ロジの場所は、千葉です。
あ、千葉なんですね。
はい。
あー、なるほど。じゃあ全然問題ないなぁ、でも。
で、今後はなんか、なんか取りに来てくれるサービスをやるようなことも言ってましたね。
いや、そうなんですか。
はい。取りに行く場合はその費用がかかるみたいなんですけど。
うんうんうんうん。
どんどんそのなんか FBA 化していくようなことが言ってました。
なるほど。楽天もそっちの物流にだいぶ今度力入れるんですね。入れていく方向なんですね。
そうですね。物流革命を起こすようなことなんか言ってましたね。あの三木谷社長が。
あ、そうだったんですね。
はい。
あ、でもそれちょっと今後いいかもしれないですね。
そうですね。はい。
まあ、今回のちょっとプライムデーで、かなり、かなりちょっと、クレームというか、お客さんからちょっと、ね、言われてるんで、うちのスタッフもやっぱりちょっと答えてるんで、まだ届いてないんですよ、っていうか。
うわぁ。きついですね。
ちょっとね、ちょっとプライムデーの、ね、あれが引いてますね、後引いてますね。
ああ、うん、そうなんですね。うん、
まあ年に一回我慢しろって言えばそれまでなんだろうけども、ね、やっぱこういう時にちょっといろいろクレームがついちゃうと、
そうですね。
モチベーションも下がっちゃうし。
はい。
なるほど。じゃあちょっと今後あれですね、物販で楽天やられてる方はいろいろちょっとこの辺もね。考えてた方がいいかもしれないですね。やってない方はね。
うん、はい。
小室さんはそういう風にやられてたんですね、今まで。
そうなんですよ。
なるほど。結構あれですか、じゃあ、自社から楽天のそのロジン送る感じなんですか、それとも中国から送る感じなんですか。
もう中国から直ですね。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、じゃあ、なんかほんと手間いらずですね。
そうですね。今のところも全部自動化は、してます。物流の部分に関しては。
で、何で検品するんですか？ジャンですか？
あ、検品の方はですね、代行業者の方で一度検品のフィルターを通すようには、してます。
あ、いやいや、その入庫の手続きっていうか、そのロジの方の、はい、ロジでその在庫、立ち上げやるわけじゃないですか、在庫の。
はいはいはい。はい、
その時に、その入庫の手続きっていうか、どこでチェックするんですか、はい、ジャンコード？
あのですね、ジャンコードというか、その、FNSKU のあの、バーコード、Amazon のバーコードで。
あ、Amazon のバーコードでやってくれるんですか？
そうです。はい。
あ、それもいいっすね。
一緒のバーコードを貼り付けて、
はいはいはい。
この商品はこのバーコードですよ、バーコードですよっていう形で、
あらかじめ
伝えておけば、登録そこしますんで、あとはそのバーコードをずっと貼り続ければ。
なるほど、なるほど。
ここでやってくれますね。
あ、なるほど。じゃあ、中国の方では、もうアマゾンに入れる商品で、でも、その、楽天に入れる商品でも全部 FNSKU のバーコードを全部貼ってもらって、はい、中国で。
あ、そうです、そうです。もうそこでペタペタ貼って、
なるほど
そのままで、楽天行きとアマゾン行きで。
なるほど、なるほど。この数は、今回は楽天行き、この数はアマゾン行きみたいな感じで発注書を作るわけですか。
はい。
あ、なるほど。へぇまあ、仮にですけど、で、例えばそのアマゾンでめちゃくちゃ売れちゃって、楽天の方で、在庫がちょっと今余ってるなって言ったら、アマゾンにも触れるわけですもんね、そのままね。
そうなんですよ。それ移動できるので。
それはあれですか？ロジ、その楽天ロジから直接アマゾンに発送してくれるんですか？そんなことはしない。
あ、できますね。
あ、できるんですか？
これできるんですよ。
え、すごいですね。
逆もできますんで。
あ、え、逆もできるんですか？
そうなんですよ。FBA からそのロジに行ってこともできるので。
楽天ロジでちゃんとそれ受けてくれるんですか？
受けてくれるんですよ。
え、すごいな。
担当者に電話を入れて、ついつ、そういう形で。それ見てしまうんで、結構かなり便利ですね。
かなり融通効きますね、それね。
結構融通効きますね、はい。
じゃあ全然大村さんのとこにその、商品入ってこないんですね？
入ってこないですね、不良品が戻ってくるぐらいですね。はい。
はー、なるほど。
今事務所の中に置いてある商品は、お客さんから戻ってきた返品だけですね。
なるほど。
はい。
はー、楽天ロジ使えますね、そっか。なるとね。
使えますね。
へえ。月の保管料ってもかかるんでしょ、でも。
あ、月の保管料かかります。
ですよね。またそこだな。
そうですね。うち結構その、体積が小さいものばかりなので、そこはあんまり今ちょっと気になってはないですね。
なるほど、なるほど。メール便はやらないんでしょ、さすがに。メール便やん
のか。メール便は、U パケットですね。
U パケットやってるんですね。
はい。
なるほど。なるほど。
なかなか便利ですね。本当に便性いいです。
あ、なんかいい話聞いたな。
ありがとうございます。
楽天の字全然眼中になかったんで。
そうですね。
そうそうそうそうそう。
実は使えますね。
そう考えると使えますね。
はい。
まさか Amazon FBA にそのまま発送してくれるなんて。
そうなんです。
箱の上に、貼るじゃないですか、FBA に納品するときの、バーコードシール、はい。それもやってくれるんですね、じゃあ。
あ、それもやってくれますね。
へぇー、すごいな。すごいな、楽天の字。
なかなか使えますよ。
へぇ
ー。結構今だからそういう融通が効くのかもしれないですけど、今はそういうふうにはやってくれますね。
知らなかった。そこは全然知らなかったな。これは、ちょっと、あれですね。自社発送を少なくするために、楽天の字をうまく使っていけば、結構、あれですね。
時間がそうですね。だいぶ作れますね。
作れますね。
はい。
結構今、うち、自社発送多いんで。
そうなんですね。
はいはいはいはい。
綺麗なパートさんを雇って、感じですか？
いや、そんなことないんですけどね。そんなことないんですけどね。でもそこを、やっぱ考えてた方がいいですね。
だからそうですね。僕もちょっと自社発送したことがないので。
はいはいはいはいはい、はい。
ただやっぱり1日100件200件とか。
うん。
それはちょっとなかなかきついなっていうのが。
うん。結構量多くなってくるとね、大変ですよ、やっぱり。
そうですね。アルバイトさんとの管理とか、うん、そのシフトの管理も、当日欠勤とか食らったら、僕らでやらないといけないし。
ああ、まあ、うち主婦なんで、その子供の用事とか、子供が風邪ひいたとかって言って、
はい、うわ、
まあ、結構当日休まれちゃうのがあるんですよね。
うわ、結構きついですね。
うん。なので、そういう時はもう私が率先して、現場入って発送作業やるみたいなね。
うわ
っていうことは多々ありますけどね。
そうなんですね。
まあ、その、現場入ると、現場入ったっていろいろこう、まあ、いろいろ分かってくると、ところがあるんで、
はい。
うん。まあ、それはそれで、まあ、楽しみながらっていうわけじゃないですけど、こう、確認しながら、ちょっとね、現場入るときもありますけど、あ、これちょっとこうした方がいいなとか、あ、商品こういう、その梱包した方がいいなとか、こうすればちょっとちっちゃくなるなとか、いろいろこう、そういう時に見ますけどね。
お客様に確実なものを届けれるからいいですよね。
まあまあ、まあそうですね。やっぱりいろいろちょっとわがままなお客様の中にはいるんで。
はい。
うん。ね、やっぱりこっちから確実にこう発送してあげなくちゃっていうのは、まあまあ、まあまあありますね。
ああ。
うん。なんだろうな、その商品によって、こう、いろいろアパレルなんで柄があるじゃないですか。
はい。
うん。で、この柄が、ちゃんと前に向いてるものを送ってくださいとか、いやいや、そういうの無理だし、みたいな。そうそうそうそう。これ、ちょっと写真と違うんですけど、みたいな。
う
ん。いや、こう、例えばその、なんだろうな、ちょっと、またんとこにこういう柄は入れないでください、みたいな。いやいやいや、これ柄はちょっと、柄の位置は指定できないんだけどな、みたいな。まあ、いますよ。だから、そうなって返品返ってくると、まあ、うちのスタッフなんか真面目なんで、ちょっと倉庫行って、そういう対応してるような商品ないかって探して、ちょうどいいのがあったらそれを送るとか、なんかやるとか、
ね。ああ、なるほど、
うん。そこまで細かくやんなくてもいいよって言うんですけどね。
はい、
まあ自社発送だからこそできるみたいなところあるんですけど、
そうですね、うん、
まあでもね、あまりそういう手間かけるのが決していいっていうことでもないですから、ある程度ねちょっとこう切ってくっていうか、うん、やっていかなくちゃいけないかなと思います。でもちょっと要するに楽天ロジはちょっといいっすね、
いろいろいいですね、はい、
そうなると今後の視野に入れていく感じかなと今聞いてました、はい、うーん、あと大村さん、今そのアマゾンの方はどういう感じなんですか？アマゾンと楽天はどちらが売り上げ作ってる感じなんですか？
ちょうどですね、2ヶ月ぐらい前に楽天に抜かれちゃいまして、う
ん、あ、じゃあ楽天の方が伸びてるんですね。
そうなんですよ。
おお、素晴らしい。
ちょっとですね、アマゾンの方は、うん、まあ、中国人セラーの方はかなり、
まあまあまあまあね、
嫌がらせにかなり合ってましてですね、
まあまあ、
ちょっとびっくりするような現象が起きたりとかするので、
結構あれですか、じゃあ、かぶせ出品とかやられちゃったんですか？
あ、かぶせというかですね、レビューの嫌がらせが結構、本当、悪いレビューに役に立ったをクリックされるんですよ。うん、
役に立った、はい。
で、200件ぐらい3日間でつけられまして、役に立ったが。
ほうほうほうほう。
で、上位に表示されてるのが全て悪いレビューだけという現象が。
で、どういうことですか？
役に立った、役に立たなかったっていう
パッチのボタンある。はいはいはい、ありますね。はいはいはい。
で、あれ、役に立ったを押すと、うん、その、役に立ったの、直近の役に立ったのポチの回数が多いと、うん、上位に表示されるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
そのレビューが、
うんうん。
で、悪いレビューだけで役に立ったが大量にクリックされるんですよ。3日間で200とかクリックされるんですよ。
なーにそれ。
どうしようもないですね、もう。レビュー自体の評価はかなり 4.3 とか、
うん、いいですね、
かなりいいんですけど、
うん、
で、星1の割合が 2% ぐらいしかないのに、星1のレビューだけが上に来ちゃって。
上に来ちゃってんだ。
そうなんですよ。2年ぐらい前の悪いレビューなんですけど、そんなものが上に来ちゃうんですよ。転換率が 10% ぐらいそれで落ちてしまって。
そんな影響出たんですか？
そんな影響出たんですよ。いきなり、売れなくなったので、
ね。で、それ中国人セラーが嫌がらせしてるんですね。
で、他のセラーさんも、同じ嫌がらせを受けてて。これはひどいなと。アマゾンに一応話はしたんですけど、うん、まあ、動いてくれないので。
それはちょっと痛いですね。
かなり、うちの売れ筋商品だったので、もうかなり痛い仕方でした。
ね、レビューが入ってれば入ってるほど、その影響はでかいっすよね。
そうなんですよ。
嫌なことするなぁ。
そうなんですよ。で、この件に関しては、うん、誠司さんに、うん、この前お会いした時にちょっと相談させていただいて、うん、
はいはいはいはい。
まあ、こういうふうにやったらいいよってちょっと教えていただいたんで。
お
ぉ。そのままやったらちょっと解決をしたんですけど。
あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ対処法はあるんですね、それは。
対処法ありました、はい。
なるほど。じゃあそれは誠司君に聞けと。は
い、そうですね、さすがだなと思って。やったらいいですよって教えていただいた
んです。なるほど。はい、まあ、誠司君も研究熱心だからな。
いや、すごい
っす、ね。うん。福岡も面白かったですね、誠司くんね。
はい。
いきなりジャンプを破いちゃってね。始まったけど。
すごい、それ、あれは。ここ、一発芸でちょっと使わさせてもらおうかなと。
でもやってることはね、本当にすごい、研究して、かなり知ってますからね。
そうですね。ちょっと次元違うんで、もう本当にお会いした時に聞きたいですね。
ねえ、ほんと裏の、なんか黒いところまで知ってますからね。
そうなんですよ。
普通そこやんねえだろうっていうところまでやってるんで、彼は。なる ほど、ちゃんとそういう対処法もあると。
そうなんです。はい。
じゃあ、そこからコンバージョンとか上がってきたんですか？
上がりましたね。目に見える形で上がってきたので。
あ、じゃあよかったですね。
ただですね、その、そこでベストセラー1位を争っている競合店も同じ嫌がらせをされてまして。
なるほど。
そこが価格をむちゃくちゃ安くしてるんですよ、今。あららら。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。